原武のインターネットという、ジャングルはものすごく奥深いところで、そこに飛び込む俺たちレイディオ、ポポポポポポポポポポではちょっと乾杯。
あ、乾杯。乾杯して、お邪魔します。
いやいやいや、あのゲストはアリくんです、はい、アリキック。
どうもサザンオールスターズのアリキックです
、ね、もう皆さんもご存知のサザンオールスターズのラッパーといえばもうこのこの人しかいないっていうね。いや、久しぶりのラジオで、だいたい
久しぶりですか、
久しぶり。もうラジオ時代も久しぶり。
そうそう、
もうあんまりやってへんねんけど、はい、
飽きてきた。
もう確実に飽きてる
レスポンスって返ってくるんですか、
ね、これがね、やるとちょっとあんねん。
それはその直後、聞いたよとか言われるってことですか、その直接。
あのね、メールで来る時もあるんだけど。
メールも受け付けているわけですね。
受け付けてんねんけど、まあ本当にもう何ていうの、片手ないか片手ないで、片手ぐらい、片手。
いやいやいや、5人も聞いてたらすごいことじゃないですか。っていうか5人も聞いてるというか、5人レスポンスあるってことは、うん、だって僕も聞いててレスしようとは思わないですよ、
う
ん、普通は。そうですよね、はい、
だからそう思うとちょっとはね、
それでも大反響する。
だからこれだけどさ、普通やったらなんか、普通っていうか分からへんけど、そのなんかラジオといえばコメントがさ、こうバーってこう、あーってかハガキが来たりとかさ、はいはい、あのブログでバーってさ、コメントついたりとか、
ブログにコメントついたりもするんですか。
あんま言うて
じゃあもうこれを聞いてメールくれたらなんかあげましょう。
あげるよ、それは。
干物とかあげましょう。
何の干物
なの何か魚の干物もあげる。
ああ、そう、魚。じゃあ、ね、ちょっと考えましょう。干物みたいなものをね。
干物で作った
ビート。
ビート。干物をバーン叩きつける音で作ったビートをあげましょう。
全く意味わからんけどね。
いや、でもレスとか欲しいですよね。やっぱなんか
欲しいけどね。いや、だからやっぱり内容は次第でしょ。だからこういう干物でビートとか言ってる間は多分そんなに
レ
スは来ないよね。やっぱりなんかこう聞きたい話、はい、そのこうリスナーってなんか言って恥ずかしいかこれ聞いた人が
リスナーがね、
聞いてみようとしてくれた人
が、リスナーとも
リスナーちょっとでもなんか、あ、今日聞いてよかったなっていう話をせんことにはあかんと思う、はい、
そうですね。
やっぱり俺とアリ君で話すんやったら、だからアリ君はだいたい1年に1回ぐらいはこのラジオに登場してくれて、
ね、レギュラーってことですよね。
そう年一のレギュラーほんまにそうやで、多分1年おきぐらいのペースやねんけど、なんかだから
前もだって高速のパーキングで撮って失敗しましたもん。
そうやね、あれは失敗してん。だから去年のあのツアーを一緒にやった時の、
ね、
そうそう、あれすごいなんかさ、すごいいい感じやって、あのツアー後の直後にみんなで喋ったラジオがあって結構面白かったはず
や、面白かったと思うんですけどね。
何にも撮れてへん
かった。だからツアーの裏話とかを今したら、
あ、今明かす、
はい、
それは、まあ、それもいいんちゃう。それ
いや、なんだろう、その企画をここで練ってるっていうラジオを出しても
いやいいと思いますよ、はい、それも。
え、じゃあ やめときますか
いや、やろうえ、なんやろ、だちょっと前やからな、思い出す、
まあ、確か
感じやね。
はい、そうなるとまたあの微妙な
話、
微妙なグルーヴになっち
ゃう。いや、いいよ、いい
んじゃん、だっけみたいな。
あ、じゃあさ、ちょっと俺がからで、じゃあ一番の思い出は何、パッて思い出す。
いや、
ほら、
いやいや、嘘です。いや、本当にあの三水でしたっけ。
三水三水ですよ。怒られ
て、怒られますよ。いや、覚えてますよ。じゃあ今のは冗談ですけども、あ、三水でのライブがやっぱ
良かったよね。
良かったですね、うん、なんか本当そのどう見られてたか分かんないですけど、うん、やってよかったなっていう
そのなんかさ、さっきさちょっと侍ジャパンの話とかでさ、はい、こう試合を追うごとにチームがこう
野球のですね、
そうそうそう、はいはい、WBC のねそのチームがだんだんこうなってったっていう話をしてた時のにあれやねんけど、言ったら3本やって、
はい、
そのね去年のツアーも東京やって名古屋やって大阪やってって、そのなんかちゃんとその一個一個でこうステップアップしたっていうかさ、
あれはなんかすごかったっすね、
面白かったんですよ、そういうなんかバンドがバンドになっていく感じ、
うん、だから同じグループとかじゃ味わえないですもんね、本当にあの、
うん、
化学反応の、
そうそう短期間
急速な、
そうそう短期間の時間の中でこう
種から花が咲くまでの早回しみたいな感じですよね、グニグニ
グニグニニューって伸びていく感じ、はい、うん、そうそう、だからやっぱりそのなんていうやってる側もちょっとそういう手応えというかなんていうの育ってきてる感をさ
ありましたね、
感じてできたっていうのは大きかったと思うんだよね。 でやっぱりそのさロマンクルーのなんていうの音楽を、うん、こうバンドにバンドでの音でちょっとやってみたいっていうのは、はい、まあまあずっと、ま、昔から なんか機会あればやってたけど、はい、今回というかこのツアーの時の感じっていうのはまたちょっと新しいアプローチやってさ、はい、そのリズムマシンとその花本を組み合わせたビートとか、はい、なんかそのドラムと言ったらベースとキーボードっていうのとは違う、うんうん、なんかちょっとその今のスイカでやってる音って言った音やねんけど、そういうスタイルでロマンクルの音をやってみたかったよね、うん、実はそのヒップホップ前としたもので音をその今のそのバンドでのその追加の花本とリズムマシンの音でやってみたらどうなるのかなっていう、う
ん、いや面白かったですね、
すごい面白かった、うん、あとはあれかな、やっぱり俺は今ちょっと話しながら思い出してきたけど、だんだんそのセッションみたいなのがさ、もちろんそのロマンとの演奏っていうのはその3回割とこうマイナーチェンジをしながらこう熟して作ってたけど、はい、なんかセッションがあったんよ、例えば東京やったら西園寺君が入って一緒にやったり、
はい、名古屋は上野が飛び入りで
上野君が飛び込んだり、あの大阪はもうその若手の
ね、スーパークロイ出てるような MC ら
一軍がもうドーンっての入ってっていうそのなんかね、毎回そのセッションの味が違うのもすごい覚えてる、それぞれ
印象的でしたか、
そうそう、それぞれがやっぱり全然違う感じだったし、うん、
ね、だからそういうのを僕らあのそのターンテーブルなり CDJ なりでやる MC たちは、うん、あんま鈍感なんですよね、言ったらそのプレイヤーの人たちは、うん、多分毎回違うのが当たり前だし、
うんうん、
毎回の変化に多分敏感ではあると思うんですよ。
ああ、それはそうですね。
そうですね。だけど僕らはボタンを押したら、こんな言い方あれですけど、ボタンを押したら同じ音出るわけじゃないですか。
まあそうですね。
はい、OK、聞こえ方は違っても同じ OK が同じタイミングで出てくるわけだから、うん、そういうところを感じるのは楽しかったですけど、多分まだ感じれてない部分もあるんだろうなっていう、その。
いや、例えばだけど俺からしたらさ、その MC の調子とかも分かるやん。
あ、
今日こいつすごい調子いいなとか、なんか調子悪そうやなとかっていう、だ多分それも一緒やと思うんだけどね、そのバンドのその変化っていうので言うと、そのあ今日あのこいつ調子悪いな、演奏聞いてたら分かるとか、うん、なんかそういうもんのなんかこうそれぞれのさ状態がこういいバランスになった時に、うん、すごいなんかもうとんでもなくいい演奏になるとか、
ね、
うん、っていうなんかそういうのがこの間のそのツアーの時のさ、あの3日目にすごいいい力がさ、
あれは本当に良かったですね、うん、3日目にちゃんと来て、
そうそうそう、で3日目でちゃんとそのなんていうのドンって押し出して、うん、そのなんか塊になって伝わったっていうか、だからやっぱり ね、見に来てくれてた人もそうやけど、すごい感動したみたいなさ、はい、うん、けっちゃんがさ、確かあの時一人さっき
帰らなあかん
やんか、はい、確かその時もなんか後でちょっと一人でちょっと確認で聞いてて、ちょっとグッとくるものあったみたいな。
泣かしたいですね
自分でだから演奏したものやからさ、はい、基本的に別にそんなつもりで聞いてないやん、はい、やっぱチェックとかさ、
チェックですね、
やけどなんかそういうのをちょっと置いといて、やっぱなんかグッとくるものあったみたいな。なんかライブ中もさ、確かなんかもう終わりたくないなみたいなこと言いながらやってたやんか、ね、確か大阪の時って。なんかそういうのもすごい合わさってそういう感じが出てたんちゃうかな、うん、すごい楽しんでやってるみたいな
ね。またやりますか。
いや、やりましょうよ
どの機会でできますかね。
まあだけどヤワは呼ぶわ。
ああ、ヤワは、うん、なんか今月呼ぶ人いないなと思った時はロマン
なんだそれ呼ぶ人いないな
ーって。今月目星リリースもないし
誰もいないなって。これ
といってどうするじゃあやっとくっていうい
やロマンクルーは俺はずっと言ってるけど、機械を作ってでもなんかやりたいと思ってる。ずっと、ね、常にこう
ちょっとまだ僕ら当分リリースこぎつけれなそうなんで、そのアルバム的なボリュームでは。なのでなんかそういうので、
うん、いや全然なんかなんていうの、あんまりそういうリリースとか気にせずやろうや。多分
なら準レギュラーで
ちょっとラジオで言っていい、こういうので言っていいか分からんけど、ちょっとやっぱりそういうのをやりたいよなっていう話はうん、ちょっとねしたりしてるけどな。
毎回けっちゃん泣かすライブを。
いやだから多分まだそのさ、例えばロマンの曲でまだ演奏してない曲もあるやんか、うん、例えばそういうのとかもそうやし、
あとなんか
アイデア的にもさ、まだまだ
こうセッションで曲作りたいなとかも思うっすよね。
あ
できればスタジオ入って4時間撮って4時間で、
ああそういう作る集中、なんか集中して作るみたいなね。
サビはこうしてバースこうして、
うんうん、
とりあえずまあラップ部分は返ってくるからサビはこんな感じにしようって言って、うん、けっちゃんのドラムの音源選びからみんなで、おいいやん、もうちょっとこういうのしようみたいなのから入って
あ
BPM 決めてとかって。
いやそれはねだいぶなんていうの、楽しい話やね。
楽しそうっすよね、うん、
なんかなんていうの、どうしてもさヒップホップでその曲作る時とかっていうのはさ、やっぱ誰か引っ張ってある程度さ、うん、なんていうの、こうありがたとかさ、ビートにしてもさ、やっぱなんか叩き台作っといて、
基本、まあ、うん、そうですもんね、
それに乗っかっていくとかいうスタイル、
セッション的な作り方ってなかなかないですよね、うん、フリースタイルで、うん、いいサビできたなんてことはほぼないですから、
うん、だから MC も言ったらさ、そんだけいっぱいいるわけだから、うん、誰かが何か言い出したものが面白かったらさ、別にそれを広げてみるとかね、っていう感じでもいいやろし、そのテーマ決めみたいなことから、はいはい、そのサウンドのアイデアみたいな、
ね、なんかちょっとテーマいった時にボロンと弾いたコードがバシッときたとか、
うんうん、
そういう瞬間が何度かあるやろうし、
うんうん、
そういうの拾ってみたいですね。
いやそれはね絶対楽しいと思う、うん、まあなんかだから可能性がなんかまだまだあるなっていう感じで終わったっていうのは、
そうですね、
実際そういう感じはあるな、うん、ああなんかこういうこととかああいうことできそうやろうなっていうのりしろをすごい残した。
どんなことをやってほしいかみたいなのを募集しましょう、
メールで。そうやね、だからこのロマンクルースイカバンドで、 例えばとか、まあまあ別にじゃなくてもいいかもしれんけど、はい、まあ、高音の組み合わせのなんかどんな曲が聴いてみたいなとか、
まあ、
ど
んなサイプレス上野でやってほしいとかでもいいです
人変わってる
マングルーよりは
サイプレス
上野がいいとかでもいいです
よ、だけどなんかその
カトゥーンとかでもいいですよ別に証券だけにしてください、
証券のみ
のみの
証券ソロをやってくださいいやだけどちょっとなんかどもうそういうのを思ってる人がいるならね、
ね、なんか
長い一言言ってくれ
よ、ぶっきらぼうなアイデアとかも面白いのありそうですよね、その
無責任、あの責任全く感じずね、
感じず、
はい、言いっぱなしみたいなことを言って
ほしい、だから捨て宿作ってめちゃくちゃ言ってくれたらメールしてくれたら
後で文句も言い返せない、
言い返せない
一回きりのなまあだけどちょっとそういうもしねなんか希望じゃないけどどんなん聞きたいみたいなのは聞いてみたけどね、言われたらちょっとどうかな、まあそれはやるかやらないか知らんけど、
まあそれはそう
ですけど、まあだけどちょっと聞いてみたいね、うんうん、いや俺はだからそういうバーでアリ君はなんか楽器を弾いてほしいけどな、あちょっとあの今日もだけどあのキーボードを持ってきてくれたんですけど、なんていうか、はい、ちっちゃいね、まあ、ちゃんと説明するとノベーションのこれなんていうんですか XYO、
ジオステーション、
ジオステーションっていうの
多分ジオジオだと思うんですけどね
を、まあ、持ってきてくれたんですけど、まあ、こういうキーボードでねちょっとベースとかさシンセのフレーズとかをニュルニュルヌルヌルっと弾いたりとかしながらビートを作っていったりとかね、スタジオで
もうちょっと弾けたらなって今は思ってるんですけど、うん、なんか
全然弾いてるやん、
なんか僕ねギターもそうですし鍵盤もそうなんですけど、うん、こう次のすごい大きな壁にぶち当たってるというか、これ以上は本気でやらな、もうそっち側に行けないんじゃないかみたいな、そのなんていうんですか、プレイヤーの壁にぶつかってるんですよ。本当演奏者の壁に。
でもう作ってるトラック聞いててもさ、もうちょっと演奏者の
に近いんです
けど、アイデアっていうかさ視点で作ってるっていう感じ
やもんね。いやいやそれもだから言った経験をから引っ張り出しの、だから僕なんかはそのリアルタイムに演奏してるわけじゃなくて。このミディを後々自分でタイミングいじったり、強弱とかも後でグラフィカルに目で見ていじってるじゃないですか、うん、そっからだから曲作る時とかも、
なるほどな。けど今日とかさちょっとまあとある曲のこうなんかさアイデア探りをしてた時とかにさ、こうビートの
ビートとかは
触ってたんか、でもそうですね、面白いなと思ったけどねやってるこうなんていうの、何気にこう叩いたさあのこういうやつとかが、はい、うん、そうそうそう、ああそういう、あなるほどなみたいな、思わずパッて出てくるそのアイデアとかの面白さとかはやっぱりちょっとさすがやなと思って聞いてたけど
なんかなんですか、みんなこれでみんな、うん、鍵盤ニストみたいな
キーボーディストじゃないの、
キーボーディスト、鍵盤ニスト、
鍵盤ニスト何、え鍵盤ニストになれるみたいな、
はい、このラジオを聞けばあなたも鍵盤ニスト、
ああ2回目以降聞きたい人は入会金払ってもらう、
まあそれは早い、ね、
通信教育しますよ、はい、みたいな
振り込み次第
回路を振り込み次第あの第2回のラジオを送る、
なんかないですか、でもだって独学でしょ、かったけど、
そうだね、う
ん、やっぱ最初は発見ばっかり使ってとかあ
るいや別にそれはあんまりないかな、
絶対みんなねこういう時にこういう質問に対してコツを言わないと思ってるの、うん、
いや
独学で
やったり、いや違う、知らんだけやけどね、俺未だによくやることは、好きな曲いいなと思った曲は
すぐ弾いてみ
る、起こす、うん、起こしてみようと思う、だからコード進行なり、はい、 そういうのを弾いてみて、ああよくできてるなとか、あここが好きやなって自分のその好きなところは、
その起こし方、みんな多分鍵盤ニストの卵たちは、
は、
はい、
鍵盤ニストの卵たち、
だから楽譜の読み方とかを知ってる子もいるだろうし、そうね、だけど好きな曲が出た、うん、起こそうって言ってそこでつまずくとは思うんですよ。
ああそっか、そういうことやね。うん、うーん、俺楽譜は未だに苦手やけどね、もう必要になったら最後書いたりすることはするけど、
耳で起こす時のコツってないんですか？
コツね、
ゆで卵をよく食べるとか
辛いものを必死に食べなさいとかしたらこうピリッとしたやつになるかもしれない。なんやろな、コツね、すごいコツを聞きたがるよな。
いやだから楽したいんですよすぐできるようになりたいって、でも全員そう思ってるはずなんですよね。楽したい。
だから俺から見たらアリコンできてると思うけどな、別に全然、いやいやいや全然十分できてると思うけど、そうじゃないの？
はい、びっくりするぐらい。
なんやろな、コツ、コツ、難しいこと言うな。コツ、
それをバーンと言って終わりましょう。
あ、もうバーンと言って、はい、コツを言って
一つか。あ、メールですね、メールです、電話も。
まだやる気、時計を見る、たまにはゆっくりダラダラチル、普段かなり切羽詰まり、君ならばほらなおさらチル、厳しい自分許す自分、使い分けなきゃ苦すぎる、まだいけるって無理する、それならしっかり息継ぎする、今は暇しかない、精一杯生きるしかない、でも休って引き出しがないのは汗の膝しかない、硬いことは置いといて、硬くなった玉ほどいて、確かに No pain no gain、 でも No rest no glory days、 So Relax your mind
だいぶ割と薄い、
だいぶ薄いよな、はい、
もうちょい言うなら言わなきゃな、
もっとバシバシ言って終わってからみたいな。いやほんまに、ね、隠してるとかじゃないで、なんか何にも浮かばへんねんけどな、何言ったらいいんやろうなみたいな。いや俺だけどちょっとまあ話ははぐらかすわけじゃないねん、ちゃうとこ行くけどさ、あのなんていうかな、最近痛切に思ってんのはやっぱりそのきちんとした腕とか技術とかそういうものの持つ説得力
を感じてるんですか、
うん、すごい思うねん、それは。
あ、意外だな。
あ、そう
言ったらグルーヴとかファンキーな演奏だったらみたいなのを好きそうなイメージはあるっすね。
いやもう全然好きやねん。で、だから結局そういうのは好きで、まあ、自分のやることとかもそういうことやねんけど、けどそのなんていうかな、すごく演奏にこうなんていうかな、
技術力の高いもの、説得力ってことが技術だったりするとか、
そうそう、技術があるっていう説得力はすごいなっていう痛感することが多いっていうかね、それを改めて思うっていうの
を誰に思ったんですか？
あ、それはね、いろいろいてるよ。それあの最近だから、そのよく演奏するあのバイオリンの高木さんっていう人とかいるけど、例えばあの人とか、まあまあまたとんでもない人を見て言ってるんかもしれへんねんけど、だけどやっぱりすごい身近で一緒に演奏して、で、まあ、一緒に曲作ったりとか最近よくすんねんけど、それぞれに、まあ、まあ高木さんは高木さんで俺のその面白いと思ってくれるところがあって一緒にやってんねんけど、俺はその目の前でさ、とんでもないものをバーンって弾かれたり、それを目の前で聴いてたら、あ、これはいいわっていうか、それはすごいなっていう説得力をすごい感じる。でそれって実はすごく難しいことしてる時に思うっていうのもあんねんけど、やっぱりすごく簡単なことをしてる時に思うこともあるし、そこにはなんかその裏打ちされた技を持ってる人の説得力っていうのがすごくあるね。
いや、今いい話してますよ。さっきの20分をちゃんとカットしてきましたね。これバサッバサッって切ってきましたよ、これ。
いや、これはね、だから、
これいい話ですね。
いやね、これはね、だからほんまに本当に思うねんね、それって、うん、それって別にだから音楽だけじゃないねんけどね、うん、例えば、まあ、その映画とかでも、とかでも
そう、それちょっといい話から外れていくんじゃないです
か。あ、ほんま、音楽に戻した方がいい、
戻した方がいいね。
やっぱりそこはなんかこう常に自分がこう向上心とかさ、なんかそういうのを持ってなあかんなって思うとこやね。
確かに確かにそうっすね、うん、まあだからその触れてるかどうかじゃないですか、やっぱり
触れてる、
言ったらカステックくんやったら鍵盤に触れてる時間っていうのが、
あ、
例えば本当にクラシカルな人だったら運指の
訓練
訓練から始めてっていうのもの時間も含めて鍵盤に触れてるじゃないですか、うんうんうん、でもその人と同じだけどんな理論の上じゃなくても自然にその同じ時間だけ触れてれば、それはそれで説得力になるとは思うんですけどね。ただその訓練としてやってる人の方が訓練と思ってる分半端なく時間は、訓練プラス楽しみの時間としてやってるじゃないですか、楽しみの時間でそんだけやるっていうのも逆に難しいぐらいの部分触れなきゃなっていうところのような気はするんですけどね。
そうやな、やっぱり技術を身につけるっていうことは訓練しないとダメやと思う。
ダメですか、
うん、それはもう技術っていうのはやっぱり明らかにそういうクリアしなきゃいけない項目がはっきりあるからさ、
それは楽しく弾いてる時に技術っていう壁に一個一個ぶつかるもんじゃないですか。
ぶつかるぶつかる、
でぶつかったらやっぱそれをクリアしたくて、
そうそう、そこをすごい練習する、訓練する、いったそのフレーズ
とか、例えばじゃあ最初からその運指訓練をめちゃめちゃしとけば、そこに壁がない人もいるって、
ね、そうそうそうそうそうそう、
だからでもそれは一緒じゃないですか、いつ壁に当たるか。
あ、だけどまあ言ったら俺はそういう訓練を全然やっぱりできるだけしない、したくないっていうので来たから、やっぱりその訓練をしてできる人、技術を持ってる人の、
いや、それはないものねだり、
まあそうやねんけど、いやただそこにそこってさ、だからこれ2つ大事な要素があると思ってて、その説得力っていうものに行き着くまでに、その技術とやっぱり センスって言っちゃえば簡単やけど、やっぱりそれはないとダメだと思う。もうちょっと俺の言い方で言うとイメージやねんけど、そういうものがちゃんともある人あないと、その説得力につながらないと思うんだよね。例えばすごい早弾きやります、できます、1秒間に何音弾けます、正確なピッキングで、例えばギターとかね、まあ、ピアノでもいいけど、すごく弾けます、それは技術やるか。だけどその技術をさ、例えば1分間その人のそれを聞かされてても、まあ、別に何もその説得力にはならない。
すごいすごいすごいすごい、
うん、はい、すごいねっていう話。
イングウェイ・マルムスティンやのリスト
いや、まあだけどそうや、ね、別にあの人のギターでさいいって思うところっていう人、いいって思う人がいて、まあ、そういうところでいいっていう人がやっぱりフィーチャーされてるけど
そこだけじゃないです
よ
ね、
うん、まあまあだからいいとすれば俺はそういうところじゃないところにもっとあると思うねんけど、やっぱりプラスその人がさそこでなんで早く弾いちゃいたいのかとかさ、
そういう意味が伝わる
っていうのもセンスですよね。そうそうそうそうそうで、例えばそういうことを圧倒的に見せたいっていう曲もあるわけ、
はい、それはそれでいいです
よね。そうそう、それはそういう意図があってそれが説得力やね。でそれはその人しかできないし、でそういうものを、ま、昔はもうちょっと昔はケッって言いながら、
ああなるほど、
シューって流してたものをやっぱりそれはそれで圧倒的なものとしてすごいなって。で最近そういうものを持った人がやっぱりその抑えて控えて控えめに何かをした時に、例えば正確に音を出すとか何とも言えない音色を
白玉で
出す、そう
2小節同じ音を伸ばすだけでも違うんですね。
そうそうそうそう、それでもそういうそれだけの技術を持った人が伸ばす時と、何にも考えとビーンって伸ばしてる人とはとか腕のない人のその技を持ってない人の音とはやっぱ全然説得力が違うなっていうのをちゃんと分かるようになったっていうか、自分もだからそういうちゃんと説得力ある音をきちんとした技術を裏付けにして出せたらいいなっていうことをちゃんと思うようになったっていう、
うん、いい話でした
ね。いい話でしょ、
はい、う
ん、いいでしょってないのいやちょっとそういうことをよく思うようになったっていう、
あこういう話をラジオ定期的にやっていけば多分
人気が上がるかな、ラジオの。
例えば今17、18とかもう20歳過ぎた子らでなんかしたいって子いっぱいおると思うんですよ、
うん、あそういうところに響く、
はい、そういうところに響くと思うんですよね。なんかラップしたいとかいうやつより鍵盤弾けって思うんですよ
いやだからラップはまたラップですごい技術とかさ、それその世界のさそういうのがあるやん、やっぱり技とかそのまあまあスキルっていう言い方するかもしれへんけど、
一緒ですね。でも
けどなんやろな、ラップだけどラップもだからその両方が裏打ちされないと説得力にならへんとは思うねんね、やっぱり。
でもまあより人間力が強く作用する、
そうやな、
うん、ものではありますよね。
なんかやっぱり言葉で何か人の心を動かすっていう意味で言えば、やっぱそこのハードルがすごいな、そのラップは。
そうですね、
だから音楽は
やっぱだから、うん、えいよって誰でも言えるじゃないですかだけど鍵盤でテレレンっていうのは誰でも弾けるもんじゃないじゃないですか、その簡単、まあちょいやればできるんですけど、うん、その差は大きいとは思うんですよね。
だけど言葉の方がストレートに伝わるやんか、
それ
は言葉そこで単語に何か発して、うん、一つの単語にしたことによって意味がついていくわけやからさ、音楽はメロディーとかさ意味はないやんか、うん、だからそこに例えば悲しいと思ってて悲しいって言えないやん、
言えない、
うん、けど悲しいって思わせるために何かをするわけやったりするわけでしょ、そのピアノやったらピアノで、はい、でラップする人とかさ歌う人でもそうやけど、言葉使う人はさそこで悲しいって言っちゃったら面白くないよ
ね、
わけやんか、
言わずに。
でそれをどう言おうかみたいなところにさ、なんかその人のなんかいろんな
キャラクターが出る
とか技とかさ、いろんなものが含まれてくるからやっぱ一緒やとは思うねんけど、うん、
そうか、
けど俺はその要素がもう一個多い気がしてさ、やっぱ言葉にすることによってそこが俺はすごい、だからラッパーの人とかすごいなと思うとかやねんけど、その言葉を操る人のなんていうの、もう一個まだやらなあかんことあるみたいな、
うん、あでも だからそれは後に来るもんですよね、やっぱだから言葉は始めやすくて、
うん、
後にやっぱりそのいろんな責任が湧いてくるし、
あ
人としての成長も必要となってくるし、
うん、
もう一つっていうのを気づかなきゃいけないし、
うーん、
だからもう鍵盤とか楽器ってその始めるとこ大変じゃないですか。
あ
そこをだから簡単にしてくれたら僕はもう何でも弾くようになるかなっていう
話がまたなんか交通教えろみたいな話が戻ってきたね。
1年後にはもうね、全プリンスみたいになってますよ僕多分。
もう自由自在に、
自由自在に何でも。名刺をパーカーの、うん、吹いた後に自分で吹き直すぐらいの
名刺をって言っときながら、
自分で
楽器、そうか、だけどやっぱ楽器ってそういう意味で言うとやっぱ特殊技能な感じなんや
な感じ、イメージだし、そうだと思いますよ、みんなイメージ的に。だからその分、うん、だから弾けないもののジェラスかもしれないですけど、うん、その分弾けるだけでそこにエネルギーを感じてしまうというか、うん、誰でも喋れるじゃないですか。歌はまた別なんですよ、やっぱり。歌は上手い下手が如実にあるし、いい声悪い声、まあラップ、それはラップにもあるけど、
いや楽器も如実にあ あるからな。
でもそれはそこまでできるっていうところだけでも一個乗り越えた向こう側の人たちなんです、プレイヤーは。
あーそうなんや。
そういうイメージがあるから、だから今ヒップホップ界でもバンドでやるっていうのがちょっと流れじゃないですか。 Q-tip、ナズが来てバンドでやったし、 Q-tip もバンドでやったしとか、多分そういうコンプレックスっていうのが大きいし、見る側もそうなんですよ多分。普通の何もしてないお客さんでもバンドっていうだけでそこにエネルギーを感じてしまうんですよね。良くも悪くも。
そうね、なんか面白いなって思うさ、そのまあ、エネルギーっていう意味で言うと、やっぱり確かにさ、人間が集まって演奏するところにはさ、すごい
エネルギーが生まれる
とは思うねんけど、そうかそうか、面白いかなどうかなっていうところはまたちょっとそこでそのエネルギーがね、どう伝わってくるかっていうのはまたちょっといろいろあるような気はすんねんけど、その良くも悪くもっていうか、バンドなんか特にいいのも悪いのもいっぱいいるからですけどね。
そこ見れないぐらい絶対的にすごいっていうのが多分ヒップホップからの視点ではあるんですね。
そう、俺が自分が例えばさ、そのロマンクルーと一緒に演奏したいなって思ったりしてやったりとかさ、まあ、スイカってバンドやってたりするのは単純にやっぱ好きやねんね、そのヒップホップって音楽が。でそれを何か自分がそれを表現したり やろうと思った時にやっぱ鍵盤弾くしかないからっていうのでもあんねんけど、なんかそういう感じが伝わってくるバンドには俺はすごくなんか楽しいなっていうか、いいなって思えるものも感じんだよね。なんかそこがさ、なんか別にそうでもないけどうまいことやってますねっていうバンドになるとやっぱちょっと
上手に楽譜読んでる感じとかは、
そうそうそう、なんかスタジオミュージシャンの上手い人たちがうまく演奏しましたみたいな感じよりはちょっとぐらいバタついててもそのなんか好きなんやろなこいつらっていう感じがこうなんかこうグッとくる
けど、めちゃめちゃ上手かったら説得されてしまうんですよ。
そうやね、それが最近のすごいなと思うところやね、その圧倒的な
演奏力の説得力というか、ね、なんかやっぱ僕らのドラマーでもバタバタしててもすごいフィーリングがあれば、うん、なんかそれでいいなと思ってしまうんですけど、うん、めっちゃ BPM キープされたら、
う
ん、それはそれでスオーッとなりますね。
そうそうそうそうそうそう、それそれ、だから言うとその両方をちゃんと認めていかなあかんっていうか、
だからそのめっちゃ BPM キープできるやつがちょっと揺らしながらとかやったらどうなるんでしょうね。でもそういうやつも実際いるんですね。それは気づかずに僕らはうわかっこいいってただ言うけど、本当はがっちりできんのに揺らしてる。ちょ
っとパッて名前わかんないけど すっごい好きな人いるで、この人はやっぱすごいなーって思う、うん、ドラム、うん、これまで聞いた中で、あーなんかそういうことに関してはもうコンタすごいな、
コンタさん
いや、うん、いや、ちょっと
なそういう視点で見てほしいですね。そういう視点で見て、
そうやね、だからやっぱり
見るのも楽しいと思うし、
だからこの間のだからそのまあ自分らの話に戻して しまうけど、そのなんか良かったなっていう感じが伝わったのはやっぱりバンドも、うん、まあ俺が自分で演奏してて言うのもあれやけど、やっぱりすごい好きで、こういう音楽すごいいいやろ、かっこいいやろって思いながらその伝えたいと思って演奏してたし、でそれが言ったらそのラップ、まあ、ロマンクールと一緒になってこうガッと塊になって音楽が飛んでったような気はするんだよね。だからやっぱりそういうバンドの演奏するライブを見てほしい。
ああ、そう
ですね。で、まあ言ったらそれとなんかそのそうじゃないものをもし感じたならあなたは正しい、はい、言いたいところ、うん、
そうじゃないものには、うん、できるだけお金を払わないようにすればいい
し、騙されるなと、
うん、そう、素晴らしいと思うものにちゃんと金を払え
と、そう金を落とせよ、
落として楽しめばいい
と。そう
で、僕らはそういうものにしっかりなっていこうと。
そう、いい話やんか、めちゃくちゃ
金をくれ
あ、すごいいい話で、いい話ができたね。
はい、できました、うん、うまいことあの切っておいてください
じゃあそんなこんなで、
はい、
また来年ぐらい
に。そうですね、来年はじゃああのピアノの連弾とかをラジオで
なんで自分でそんななんかハードルを課していくのか分からんけど、
ウリッツァ連弾を
連弾する、はい、じゃあそういうことで、ゲストはアーリキックでした、すごいね、40分後は結構多分切ると思うけど、
はい、切ってください
じゃあさよなら、
さよなら、
はい。